この2章では救われるためにはキリストのみであるということをパウロは語っています。一節を見るとこのパウロはバルナバまたテストスと一緒にエルサレムに登ったわけですけども、そこには目的があったわけです。2節のところを見ると異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示すということであったわけです。まあ、パウロは異邦人に対してこの救いを伝える使徒となったわけですけれども、彼は改めてこのユダヤ人の主だったクリスチャンたちに自分が述べ伝えていることをこの示す証をするということであったわけですけれども、このことは彼自身が考えた思ったというよりは2節の最初に私は啓示によって登ったのです。まあ、一章のところにも啓示という言葉が出てきたわけですけれども、もうすでにあるものが隠されて見えなくなっているけれども、その覆いを取り除くというのがこの啓示ということであるわけです。それができるのはもう神様のみであるわけですけれども、彼は神の啓示によって隠れていたものが明らかにされる。それは私たちが救われるのは律法を行うということではない、むしろイエス・キリストを信じるその信仰によって私たちは救われるということを彼はこのところで明らかにしたわけです。4節を見ると忍び込んだ偽兄弟たちという人たちがいたわけですけれども、それは別の言葉で言うならば律法主義者ということであるわけです。もう律法によってそして救われるんだというようなもう偽兄弟たちが出てきたわけです。まあ、今日で言うならばクリスチャンはこうしないといけない、クリスチャンはこうでなければ救われない、こうやらないとこれはクリスチャンじゃないというのが言うなれば律法主義者であるということです。じゃあ私たちはその律法を全うできるんだろうか。その律法を全うできる人は一人もいないということであるわけです。律法を言うなれば全うできたのはイエス・キリスト以外にはおられなかったということであるわけです。神を愛する、人を愛する、自分の命を捨ててまで敵を愛するということができたのはこのイエス・キリスト以外にはおられないということであるわけです。私たちは自分の力で律法を全うしていくということをすることはできないわけです。しかしその偽兄弟たちは4節の終わりにあるようにキリストイエスにあって私たちが持っている自由を狙って忍び込んでいたのですとパウロは言っているわけです。キリストイエスにあるその自由、それを律法によってまた再び縛るというようなことであるわけです。しかしこのパウロが述べ伝えた福音というのはイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪を許し死の中から蘇って私たちに新しい命を与えてくださる、それがもう救いであるということをはっきりと表していったわけです。そしてペテロたちは言うなれば八節のところを見ると割礼を受けている者への使徒、つまりユダヤ人に伝道をする、そしてパウロは異邦人への使徒としてくださった、神様がそのようにそれぞれにこの福音を委ねられたということであるわけです。そして9節を見るならば私に与えられたこの恵みを認めとあるわけなんですけれども、異邦人にこのイエス・キリストの十字架と復活の福音、その救いが伝えられている。そしてヤコブとケファ、ヨハネが交わりの印として右手を差し出しましたというふうに9節に出てくるわけなんですけれども、パウロのやっていることは全く間違ってはいない。そしてこの異邦人のところに行ってこの同じ福音を伝えるようにと励ましが与えられたということであったわけです。ところが 11節を見るとケファ、つまりペテロがこのアンテオケに来た時に、なんと彼は12節を見ると彼もまた異邦人と一緒に食事をしていた。彼はそれこそ神様が啓示をしてくださって食べてはならないと言われる、いわば旧約聖書で汚れていた食べ物を、なんと神様は3回天から大きな風呂敷のようなものを持って、そしてペテロのところにそのことを見せて、そしてほふって食べなさいと言われたけれども、ペテロはそれを食べなかった。神様は神が清めたものを汚れていると言ってはならない、ペテロを戒められたわけです。そしてその後に百人隊長から使いがやってきて、そして救いを語ってほしいということが使徒の働きに明確に出ているわけです。ですからペテロも、彼は同族のユダヤ人たちに伝道するという働きを中心にしていたんですけれども、神様は異邦人にも同じように福音を伝えるという機会を与えられたわけなんですが、この12節のところには割礼派の人々を恐れて異邦人から身を引き離れていったとあるわけです。割礼派の人々を恐れる、その人たちはクリスチャンだったら割礼を受けなきゃいけない、もう旧約聖書でそのことが出ている、だから割礼を受けなきゃいけないんだというような立法主義者の人たちであったわけです。しかし14節を見ると、彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケファに、こう言いました。ユダヤ人のように生活することを知るのですかというようなことをはっきりと言ったわけです。そんな必要はないわけです。もうもはや私たちは割礼を受けなければならないというような、もう生活から自由にする、私たちが救われたのは何か、16節に明確に出てるんですけれども、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められる、もうこれが救いであると。これ以外に私たちがもう罪が許される方法は他にはないということであるわけです。それは異邦人もまたユダヤ人もないわけです。イエス・キリストを信じることによって義と認められるっていうのは、もうすべての人に与えられたもう救いであるってことです。16節の中頃にも、律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためですあるわけなんです。ですから私たちはもはやこの律法を行うというようなことによって義と認められることは全くない。私たちが義と認められるのは、もうこのキリストを信じる以外に他にはないということであるわけです。ですからパウロの生き方というのは、19節を見ると、神に生きるために律法によって律法に死にました、彼は言ってるわけです。もう律法の束縛から彼は自由になった。そのために、彼は19節の後半を見ると、私はキリストと共に十字架につけられましたということを彼は言っているわけです。これはもう彼の非常に不思議な信仰体験であるわけですし、またこのことは私たちもこの御言葉通りになすことができるということであるわけです。関西聖書神学校の初代校長であった沢村五郎先生は、まさにこの19節のパウロが体験した言葉を、山にこもって断食祈祷し、そしてついには勝利が与えられた、それは律法に死ぬために、私はキリストと共に十字架につけられた、もうこの自分はもう律法に対して死んでしまった、もう死んでしまったものに律法は何の効力も及ぼさない、そして 20節のところには、もはや私が生きているのではない、もうキリストが私のうちに生きておられるのですという、もうパウルと同じこの信仰体験、信仰にしっかりと立つことができた。それがこの関西聖書神学校で、語られたもう非常に重要な御言葉の一つで、あったわけです。私たちはもうもはや律法によって救いを全うすることは絶対にできないわけです。しかし確かにこの律法というのは必要なものであり、パウロはこの私たちを育てる養育係であると、まあ、いわば律法というのは私たちの姿を見させる鏡のようなものである。私たちは律法を通して自分がどんなものであるかということが分かるということであるわけです。でも分かるということと、もう生きるということはまたそれは違うものであるわけです。律法は人を生かすことはできない。どんな人間であるのかということを示すことはできても、私たちは律法の力によって生きることはできないわけです。律法は私たちを生かしてはくれません。じゃあ誰が私たちを生かしてくれるんだろうか。それはキリストが私のうちに生きておられるのですという、このパウロの言葉であるわけです。キリストが私のうちに生きておられる、そして私は生きることができる。今私たちが生きているのは、それは20節の後半に出てくる、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。それがもう私たち自身もそのように生きることができる。私たちは神の御子に対する信仰、御子イエス・キリストを信じて生きる、それがもうクリスチャンの私たちの拠り所であるということです。もう災害がもう各地で、起こり、またもう信じられないような事件や事故の起こっているような、この時代であるわけなんですけれども、私たちもまたこの御子を信じて生きるという生き方をしっかりと与えていただいて、天の御国を目指して私たちは進みゆくものとさせていただきたいと思います。21節に、神の恵みを無にしません。神の恵みとは何か、キリストの死は無意味になっています。十字架の死ということです。私のためにイエス様は十字架に死んでくださった、そのキリストの十字架を私たちは無駄にはしない。自分の罪はあのキリストの十字架によって許されて、そして私は律法によって生きているのではなくて、もう神に生きるためにキリストと共に十字架につけられ、生きているのは私ではなくてキリストが私のうちに生きておられる、このパウロと同じその信仰を持って私たちは今を生きるものとさせていただきたいと思います。